コミュニティラディオ天神トリプルセブン。
知ってる？
就活。
はい、時刻は10時を回りました。皆さんおはようございます。
おはようございます。
せっかくだからもう一回行きましょうか。おはようございます。
おはようございます。
10月14日、土曜日、時刻10時を回りました。知ってる就活働くを考えるライブトーク番組、今日で310回目を迎えました。拍手。
イエーイ。
よいしょ
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 よいしょ。
いや、わかりますよ、そんなね。わかりますけど、そういうテンション
朝から元気に、
ね、まあ、朝から元気にいきましょうということですね。はい、番組進行役パーサイトのシャッフル北尾陽次です。はい、先に今日提供読みというか誰がやりたいですか。
はい、
どうぞお願いします。
はい、この番組は地域のために地域を超えてザ・メディアジョンリージョナルの提供でお送りいたします。
イエーイ、
素晴らしい、
ありがとうございます、
ね、あとあと、話はすると思うんですが、それぞれに皆さん私お伝えたい思いがたくさんありますんで、なんで笑う
あ、そんなにあるんだ。
いやね、はい、今日の福岡市内でございますが、ぐずついた天候という以前ちょっと曇りがちで雨が降りそうかなっていうところでございますけれども、
はい、午後雨降ります。そうですよね、はい、降水確率が
ちゃんと天気コーナーありますから
はい、楽しみにしててください。
いやいや、降ろうかなと思ったらいきなりボーンって天の声が言うから
ですね。今のはあのな、天の声の面白
い気のせいだ、
ちょっとまた、
そう、いやあのフェイクニューひどい言われようですけれどもねはい、ということでですね、今日はあの天神のスタジオからお届けいたしますが、このメンバー勢ぞろい、久しぶり
です。
いやね、今せーのドン
僕何も言えなくて
多分300回ぶりですよ、この
そうですね、
学生パーソナリティ3人と北尾さんと、
そうですよ、北尾さん
しっかり4人揃うのは
お忙しかったのでなかなかですね、
ですよね、はい、でしかもベトナムにいたしで、
はい、
そうですそうです、
そうかそうか。じゃあとりあえず、2週間ぐらいも含めてですけれども2、3週間、まあ、1ヶ月か分かんないけれども、近況報告丸ごとドンっていきましょうか。
はい、
じゃあ誰からいきますか。
はい、じゃあ私からいきます。
はい、どうぞ。
はい、皆さんおはようございます。西南学院大学4年の竹上しおりです。今日もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、近況報告はですね、本当最近4年生、まあ4年生後期が始まってからもうアルバイトと自宅の行ったり来たりっていう感じでですね、まあ、アルバイトをしてるんですけど、今までと違ったちょっと違うテイストで、あのお酒も出すようなバルでアルバイトをしてて、結構お客さんとの距離が近いので、まあすごいいい最後の学生最後のアルバイトでいい経験してもらってる、させてもらってるなって思うのと同時に、まあ学生最後なんだなっていうのをさ、ひしひしと感じながら、卒論やばいなって思いながら日々過ごしています。はい、今日もよろしくお願いします。
お願いします。コンパクトにまとめましたね。
いや、もう今日はゲストが多いのでですね、私のことなんてもう皆さんにもう話を。
何をおっしゃいますか。なんか韓国のアイドルみたいな格好して。
トゥワイス。
今日はちょっと韓国のテイストでお送りするんですけど、また来週は違ったテイストでお送りできるように。
アニハセヨ。
アニハセヨ。
毎回変わる。
ヨルバアニハショムニカみたいな。
わかんない。
ちなみにですね、今日ここでサンズの川じゃないですか。ちょっと川が流れてます。
そんなことない
をしてるので。
全然そんなことないですよ。
私立大学と国公立大学、しかも頭がいい人。
そんなそんなそんな。
同じ福岡じゃないですか。言う
と、いやもうい
や、
敵対視ですよ、ね、私は。
も
そんなそんな。
もうちょい頑張れお前らみたいな。ね、はい、ということでどういう話の展開になるのか。
そうですね、
全く先が読めないんですけれども、はい、次は。
はい。
はい、どうぞ。はい、マイク近づいてくださいね。はい、今日はね多いですからね。
はい、皆さんおはようございます。岸大学の音楽部3年の阿部千純です。本日もよろしくお願いします。
イエーイ。
2週間分というか、まあ、緊急報告ですけど、うん、私、まあ、私事ながら、先週、21歳の誕生日を迎えましてですね。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、ございます。ちゃんと言おう。
ありがとうございます。
はい、一応日付も言っとこう。
10月の4日ですね。
はい、おめでとうございます。はい、
無事、21歳になったということでですね。私、まあ、二十歳よりも、またね、さらに一歩、大人になれればな、と思っておりますところです。はい。はい。ということで、まあ、それは誕生日なんですけど、また別にですね、先週10月の7日、8日で、9大祭も終わりましてですね、うん、はい。まあ、無事サークルの活動も終えたということで、まあ、4年まであるんですけど、一応自分の中では、区切りがついたということで、うん、はい、ここにご報告させていただきます。はい、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
そんな地図民にですね、
なんと、
はい、ですね、どうしよう
ちょっと今、ごそごそタイムなので、
ごそごそ、
伝わらない。
誕生日プレゼントがあります。
お本当ですか、
なんと。
まあ、でもね、後から先からいろいろ出てくるかもしれないけど、先にですね、先にって言うとなんかネタバレですけど、あ、これですね、商品タグついてくれて新品だった感じなんですけど、ですね、ちょっとこうしたらさらにいいよっていうことで、言葉を大事にするあなたにですね、うん、はい、10倍早く書ける超スピード文章です。
すごい。
めっちゃ僕も
すごい。悩まず一気に書き終わるって書いてますけど、
メール、企画書、ブログ、レポート、そうそう、本一冊まで。そう、幅広いです。
これね、帯が面白くて、書くことの無駄をそぎ落とすって書いて、でそれ、うん、最初これね、知ってる就活にね、共通どう書くかより何を書くかとか、事実、エピソード、数字が肝とか、うん、何を感じてもらいたいかを決めるとかね、目の前の人に喋るように書けばいいとか、多く書いて後で削るが一番早いとかね、もっと言うか、その先が知りたいと思うんですけど。まあまあ、いろいろ、これね、ぜひ、あなたに読んでほしいなと思ったんで、これ誕生日プレゼント。
ありがとうございます。
そ
う、皆さん、私、本をいただきましたので、読ませていただいて、レベルアップします。
ぜひ、はい、ね、感想も、この場でね、うん、次の放送とかで言えた
ら、偉いね。そうですね。そういうのはありがたいですね。
ありがとうございます。ちょっと読んできますので、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
21歳ね。
はい、21歳です、はい、うん。
じゃあゲストちょっと後にしておいて、ね、はい。
はい。皆さんおはようございます。九州大学21世紀プログラム2年生の久富美優です。本日もよろしくお願いいたします。
イエーイ。
では、はい、ご報告が2つありまして、まず1つ目が、前回の放送で仮免許がなかなか取れないという話をして、教習所と自動車学校の違いを延々、あだこうだ言いながら、私が取れないのは私が悪いだけじゃなくって、試験場が難しいんだっていうのを言ってたんですけど、その放送の2日後の試験で無事に仮免許取れました。
おめでとう。
ありがとうございます。で、まあ本免まだ取れてないんですけど。
そうだね、仮免取ってからが長いからね。
はい、そこからがですね、うん、なので、仮免許取ってから6ヶ月、有効期間があるので、うん、ちゃんと冬休み、春休みを使って、本免を取りたいと思います。うん、はい、はい。で、そして2つ目なんですけれど、私事で大変恐縮ですが、おととい、20歳の誕生日を迎えました。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと、はい、大人の仲間入りをしたということで、まだまだ中身が全然成長してないんですけど、成長できるようにこれからも頑張っていくので、よろしくお願いいたします。
イエーイ。
よろし
くお願いします。
二十
歳やっちゃいました。
大人の女になりましたね。
大人になりました、
ね、なんか北尾さんが言うとちょっとなんか
何なんこれ、
犯罪感
危ういです。危うい感が今
犯罪感
漂ってきました。
はい、じゃあやめようかな。
いや、ぜひお願いします。お願いします。
何をするか言ってない一言も。
いや、まあ、これにつながる何かが、しずちゃんにつながる何かがあるのかなと思って。
つないでつないでてつないでて。
いやー、さすがに20代ということです。私も20年2年目なんですけど、今年でやっぱりこう違いますよ。20歳とは
早いですか。20代になったらそこからって
早いと思います。すごい凄まじいスピードで、っていうか、その、はい、大学4年生になるまで の間がすごく早かったです。1年生ってすごいそのいろいろ初めてであるんですけど、4年生、2年生が終わっても3年生、4年生ってすごいスピードなので、まあ大人に、心も共に大人になるにつれて、まあいろいろと吸収してる、いけたらいいなと思います。この言葉を送りました。
はい、ありがとうございます。
どうぞ、北尾さん。
いいつなぎ。
本です。
あ、
これ。
さあ、自分のね、才能に目覚めよう。しかも新版、最新版です。
嬉しい。
ストレングスファインダー 2.0、
う
ん。
ありがとうございます。はい。
知ってる？これ。
ストレングスファインダーの診断はしたことがあったんですけど。
これです。
ちゃんと読んだことないんですよね。
あのね、新版っていうことは 2.0、実は今出回ってるやつの最新バージョンです。
嬉しい。
バージョンアップしたんですよ、実は。で、これのストレングスファインダーね、はい、彼女は知ってますけれども、はい、この本すごいのが、ちょっとラジオで伝えづらいんですけれども、はい、この閉じ込みの中にアクセスコードが記載されています。うん、なお、アクセスコードを使用できるのは1回のみです。お買い求めになるまでこの閉じ込みは開封しないでください。あなたのため の一冊なんですよ。
嬉しい、めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。
であれですよ、ちゃんと2017年2月12日の一般一すり一番最初のできて一番最初の本ですからね、
はい、すごい、
すりたてのほやほや、
すりたての中の一つの本です。
わ、嬉しい、ありがとうございます。
だからこれね、ぜひ、まあ、いわゆる日本語で言うと適性検査みたいなもんなんですけど、
はい、
これはいわゆるハーバードとか、あとそのスタンフォード大学とかでも一般的にみんなこれやって自己分析をして、企業とかそういうのを生かすっていうね、はい、もうリンダさんがうんうん、なぜ言って
ます知ってますよ、
ね、
うん、すごいですね。でも新版出すってね、
そう、前回のそのストレングスファインダーの最初の本がもう50万部超えたんですよ、日本だ、日本だけで、
すごい、うん、世界的にね、
そう、知ってました。
いや、本は見たことあるんですけど、実際に、あ、そうですね、実際に手に取ったことはなくてですね、読みたいですね、そう言われると。僕も
これ読んで、さっきのアクセスコードを使って、はい、でそれで出ますから、強みが
読んでからアクセスコードですか。
どっちでもいいよ、別に読んで出してもいい、でも1回しか使えないから、だからこれね、アマゾンで転売できないんですよ。なぜかっていうと意味がないから、読み物だけになるんで、1回使ったらもう使えなくなっちゃうんで、これ貴重ですよ、
はい、ありがとうございます。
おめでとうございます。
嬉しいです、ありがとうございます。
新たな才能に目覚めてください。
自分に才能に目覚めて、ちょっと自分とは何なのかというのを考える20代に
早いけど、ね、
なりたいと思います。本当にありがとうございます。
いやいや、今のタイミングで大事だよね、これね、
うん、そうですね、やっぱこう就職活動前にバタバタすると、もう、もはや自分が何者かっていうことが分かんなくなってくるんで、はい、今の時点で分かってると強いと思います、はい、
ちょっと見つめ直したいと思いますまたこの診断の報告なども今後していきたいと思うので、うん、はい、ありがとうございます、
ね、おめでとうございます。
ありがとうございます。
ゲストの紹介にしようかなと思ったんですけど、貯めます、ちょっと
ためにため
ます、あえて貯めます、
貯めます、
ね、今日のテーマ先に行きましょうか。
はい、
はい、今日のテーマ誰が読みますか。
はい、
ではお願いします。今日のテーマこちらです。
今日のテーマは20代です。
全員20代になったんだよね。
はい、
20代です、
はい、
ちょっと先に聞いておきたいんですけれども、曲に入る前に、
はい、
どうですか、実際に20代になってからとなる前では心境の変化含めて。
そうですね、
いや変わりやす
い、 いや私12日が誕生日で、まあ、ギリギリまで、そう、あ、今日で最後だ、19最後だっていうのを感じながら、いや、やり残したことないっけとかすごいそわそわして、まあでもそんな何時間かでやり残したことを思い出して全部成し遂げられるわけでもないまま20代に突入したんですけれど、まだそんなに実感という実感はなくて、周りの方にこうおめでとうって言ってもらって、あ、20歳になったんだという誕生日を迎えたんだと思うんですけど、10代と20代の違いっていうのはまだそんなに感じられてないんですけど、なんかやっぱり20歳になったってこう音として聞いたり、こう目で見たりとかすると、やっぱりこうちょっとどこかこう責任感が生まれるというか、いつまでもやっぱり子供じゃないし、自分が幼い頃に思い描いてた20代ってもっと大人なイメージだったんですよ。でも自分がなったらそんなに変わってなくって、ちょっと大人ってなんだろうっていうのをちょっとふと考えるここ数日です。
でもそのギャップって、
ね、
ありますよね、うん。結構どう思いますか、千鶴ちゃんとかも。
いや、私もその通りで、ってかもっともっと変わると思ってましたよ。20、
自分が
自分がもっと変わると思ってたまま 結局20歳を過ぎ21歳になりましたけど、この1年でまあ、なんでしょう、もっとみゆみゆよりまあ1年多いですからね、経験することもあったんですけど、自分でやろうと思えばやれる。何でも自分で責任はついてくるけど、けれども、自分で、なんだろう、主体的に動いてもいいんだな、みたいなものが、やっと感じられてきた気はします。
いいこと言うね。
いやなんか、やっぱり19歳、10代のうちは、まあ、親の庇護というか、まあ、自分の気持ち的にもですね、ちょっと何か守られてる気持ちあったんですけど、20歳になり、1年過ぎて、もうなんか、なんだろう、自分も成人したんだから、何でもできるじゃないですか、自分で。飲酒もできるし、まあ、ちょっと例が言えないですけど、何でも契約もできるし、と思ったら、その、なんだろう、逆にですね、自分で考えていかないと、自分で選択していかないといけないっていう意識が、まあ、やっと芽生えたなと思ってます。
なるほど。素晴らしい。素晴らしすぎて曲に行かなきゃっていう気持ちになります。いやでもね、すごくいい気づきというか、改めて39歳の私も気づかされることがあるメッセージですね、2人のその気づきっていうかね。どうですかシニアは。
シニアじゃないよ、まだまだまだお若い、まだお若い。シニアはですね、なんかそのやっぱりさっきみゆみゆが言ってたみたいに、こう自分が高校生とか中学生の時に思ってた自分の20代と今の20代ってすごいギャップがあるなっていうのも感じるし、もっとこう考え方とかも大人だろうとか、それは多分小学生が高校生を見るのと同じなんだと思うんですよ。なんでそれはすごい自分がなんでその大人に見えるのかなっていうのって、なんかすごいそれは今でも全然謎が解明できてないですし、20代になんか私が今思ったのは、その20代でも私はまだ22歳で大学生で、言ってみればまだ親のその親が大学の費用を出してもらってるとか、まあそうじゃない家庭もあると思うんですけど、それを受けてる時点でまだ子供なのかなって思います。社会に出て自分でお金を稼いでみて、初めて初任給をもらった時が初めてこうちょっと大人になれた瞬間なのかなって思うので、20代になったらまだ2年目で、あんまりそういう大人になったなっては思えないんじゃないかなって思いました。以上ですねシニアは。
まあね、年を無駄に食うような人生を送りたくないけれども、時は時はやっぱ残酷な時もあるんでね、1分1秒大事にしたいなというふうに思いながら今時をずっと見てます。
そうです、
もう17分です。はい、今日のオープニングナンバーでございますが、これ誰が選んだのこれ。
はい、久富です。
なんで。
いや、あの私もうティーンじゃなくなったんですけど、これを聞いてた頃って、あの母が車で運転してた時によく流して聞いてたんですけど、それ聞いてた時ってまだ10代にも入ってなかったんですよ。
あ
で、ティーンってあ10代だなってこう幼いながらに思ってたら、もうそのティーンなんてとうのとっくにもう過ぎてしまって、20代に突入してしまって、ちょっとこの曲を久々に聞きたいなと思いまして選びました。
もうティーネイジャーなんていう言葉自体がもうし僕の中ではないこと。
いやもう私使わないですよね。
ティーネイジャーってね、いや久しぶりになんかこのフレーズを意識したなと思いましたけど。では曲紹介お願いいたします。
はい、ジ・アルフィーでラジカルティーネイジャー。
コミュニティラディオ天神777。
はい、ということでどうぞ。
はい、お聴きいただいた曲は G アルフィーでラジカルティーンエイジャーでした。
はい、時刻は10時まもなく24分に向かおうとしている10秒前でございます。
はい、
はい、こちら福岡県福岡市中央区天神西通り大名にございますコミュニティラジオ天神コミテンのスタジオから生放送でお届けしております。
はい、
知ってる就活働くを考えるライブトーク番組、今日もですね素敵なゲストをご紹介いたしますが、はい、お招きしつつ、ね、レギュラーメンバーでお届けしております。この番組はですね FM ラジオ周波数 77.7MHz トリプルセブンの周波数で福岡市内一帯でお聞きいただけるんですが、福岡じゃ聞けないよという方のためにですね、なんとインターネットを通じてですね、
はい、すごい、
なんか僕面白いこと言ったっけ、大丈夫。
いや聞けないよっていう方にですよね。
ありがたい情報ですよ。
もう宮崎とかね、京都とかね、っていう風に、ね、恋焦がれる彼氏彼女とかね、まあ、またお父さんお母さんのためにね、ね、っていう形でですね、インターネットを介してですね、サイマルラジオというシステムがございます。こちら、ね、例えばタブレット端末とか、iPhone などですね、の場合でしたら、チューインというダウンロードしてですね、アプリケーションまたは、インターネットコミテンのホームページからお聞きいただけます。それ以外にはですね、ユーストリーム、
はい、
ね、IBM クラウドビデオという名前を切り替えて、あれなんですが、いまだにユーストリームと言ってます、
はい、
うんね、これ見えますか、スタジオの様子、このようにですね、ライブストリーミングでお届けしておりますんで、はい、
見える、はい、聞けるラジオでナウオンエア、
はい、ということで今日のスタジオゲストは、はい、京都大学大学院博士課程、これ刺繍館でいいですかね、
刺繍館です ね、
はい、九州大学卒、宮崎県出身、土田亮さんです。おはようございます。
おはようございます。
ありがとうございます。皆さんおはようございます。先ほどご紹介に預かりました、現在は京都大学大学院総合生存学館、愛称としては刺繍館と呼ばれております。今、博士一貫課程なので、本当は5年間のうちの5分の1だから、マスター1年生にあたります土田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
紹介が長いですね、僕だけ前書きが。
いやいやいや、大先輩です私の。
そうです、
なんとこうね、ミューミューの二十世紀プログラムの先輩で、
はい、大先輩で、私がこのラジオに出るきっかけを作ってくださって本当に恩人です。
恥ずかしい限りですが実はそうなんですよ。
ね、
北尾さんとはどういうつながりですか？
ないんです。
あ、ないんですか？
いや、つながりというか、つながりで言うんだったら、マイズルキッチンというお店、
飲み屋というか、
で共通の知り合いはマスター。
マスター。
で、食事して隣行ってて、なんか調子に乗った大学生嫌がるなみたいな。
調子乗ってました？そんなに。
いやなくて。
絶対静かでした、そんな。
いやだって、マイズルキッチンって美味しい料理とそこそこの価格帯ですよ。で、僕らは、それこそ、某ウンタケンのワクワクエンジン
ウンタクロ、
そこは言っていいじゃないですか。同じ
大分県福岡事務所長と、
はいはい、
あとこの番組のゲストに来ていただいている、それこそあの A&S、 あのアガット、
はいはい、
ね、あのサザビーリーグの方と、はい、まあそれ以内に、
ね、なるほど、
あの大人の飲み飲みですよ。
うん、
その大学生みたいな。だったよね、かんね。
そうです。大学、その時は僕はまだその九州大学20世紀プログラムに属していて、あの後輩になんかおいしい寿司が食べたいって言われて、じゃあ俺がおごってやるよっていう感じで連れて行ったら、ちょうどその隣に北尾さんたちがいらっしゃいまして、
いい先輩だをしてた時にばったり出会ったってことですね。
でもこの子たちが寿司食いたいってわがまま言わなかった。この子、この二人いなかったの、ここに。
ここにいないんです、
う
ん、私。
いやでも運命ですよ、それは。やっぱりこう出会うべくして出会ったっていう、
びっくりです。そのお寿司を食べに行くっていうのも、もともと私がツッチーさんにお寿司食べ行きたいですって言ってたんじゃなくて、私の別の同期がツッチーさんにお寿司食べ行きたいですって言ってたトークを、私ともう一人の同期が見てて、あ、じゃあ一緒に行きたいですって言って連れて行っていただいたんです。
いやでもすごいですよね、うん、巡り合わせっていうのは、うん、
ね、
う
ん、お寿司がご縁ですよ。
すごいですよ。
すごいな。
寿司食べたいですね。
寿司食べたいです、ね、
いやいや、僕もめっちゃ寿司食いたい
お寿司食べたいですね。
京都寿司食えないんですよ。
お、そうなんですか。あ、
内陸部だから。
そう、あ、川魚しか食えなくて、だからそうですね、
ハモとか、
そう、ハモ料理が結構多いんですけども、うん、それ以外の新鮮な魚がもう大阪とかと通じてじゃないと来ないので、全く。うん、寿司屋さんはもう一般的なチェーンの回転寿司屋さんぐらいしか行けないですね。だから美味しい寿司が食えないんですよね、京都にいると。
でもそれこそ京都府って一応海には面してるよね、日本海側、
うん、北側ですね、
うん、前、それこそ舞鶴の方とか、
うん、そうですね、そうですね、うん、違う地名の舞鶴ですね、
うん、
白浜とかですね、
うん、
なんですけど、まあ、そこにはいないので、そっちの方に住んでいないので、なかなか ね、川魚、あの海魚に巡り合うことないんですよね、
うんうん、なんかもう、あのお寿司の話で先行してるんで、なんかつっちー、はい、もつっちーって言ってるんだけど、津田君が完全にお寿司の研究家じゃないですか。
違います、全く違います。
お寿司専門、
ちょっと自己紹介をさ、
はい、
今なんですか、うん、この災害人類学はいいんだけど、この総合生存学館とか、まあ、その辺かいつまんで、
はい、
あの我々凡人に分かるように説明してください。
そうですよ、我々凡人に分かるように説明してください。
そんな、いやいや、僕もね凡人ですから。
いや、 京都大学の人にねそんなこと言われるとさ、どう我々私立連合として
なんか生きててすいませんみたいな
あーバチバチしないでください。
いやまあまあまあいいですからそれ、ね、もうこういうのちょっと疲れますけど、
ね、いやまあ、ネタですから
ネタですからね、はい、はいはい。
で
い
やこれの災害人類学ってのは何なんですか。
まあ比較的新しいっていう新しいわけでもないんですけれども、うん、まあいわゆるその人類学っていうのは、まあ、人間が今までのその地球が誕生してきてこうそれまでの間にどういう暮らしをしてきたのかってことを描くのが、まあ、人類学っていうところで、まあ、有名な話が文化人類学っていう話で、まあ、その文化それこそ異国の文化だったりとか全く分かれわけの分からない祭りとか礼儀とかなんかそういう慣習儀礼がなんで行われてるのかってことを実際に自分がその現場に通じて実際に自分の体ごとで理解してそれを記述する、この文化っていうのはこういうものであるっていうこと、これはこういう意味が解釈がなされている彼らの中で解釈されているんだってことを学ぶのが文化人類学っていうものがありまして、それの派生で災害人類学っていうのがまあちょっと時代の流れとしてやってきて、まあその言葉通りなんですけど災害っていうまあ未曽有の災害、まあそれこそ熊本地震だったりとか九州北部豪雨とかありましたけども、そういう災害の現場を通じてまあ実際に災害の中に生きている人々っていうのがどんな暮らしをしているのか全く未体験、ずっとその災害に巡り合うこともあればその台風とかの季節的なものであれば地震のように突発的に起こるような災害もありますので、そういう中を通じて実際に彼の中でどういう災害ってことを何ですかね、自分の中で解釈というか災害っていうことを自分の中でどういうきっかけにしながらそれを、まあ、プラスの意味でもマイナスの意味でもこうそれを生活の中で過ごしているのかってことを、まあ、それを考えてみようっていうのが災害人類学ってところで、まあ、それを通じてなんか自分がいろいろ災害に遭うきっかけもあったのでなんかやってみたいなというか、そういうジャーナリスティックじゃないんですけどなんかそういう人々の暮らしっていうのも生き生きと書いていきながらそれをちゃんと学術的な研究にしていきたいっていうのが自分の思いであって、それをまあ京都大学総合生存学館っていう、まあ、総合生存学っていうことがそもそもなんじゃそれなんですけど、まあ要はいろんな勉強ができますよって、自分の興味のあること、それがまあ世界規模でだったり小さい規模でやってもそれがこれからの人類の社会とか未来に大きくつながるテーマでやれば何でもできますよっていう大学院のところで、僕は結構自分って災害って大事だと思うんですよ、未来これからいろんな人が会うから、だからそういう中で自分がやっていこう、この大学院でやりますってことで総合生存学館史修館っていうところに自分が入って災害人類学を勉強しているというところであります。こんな感じで大丈夫ですかね。
素晴らしい、
ありがとうございます、ね、
あれですか、ざっくり言うとリベラルアートに近い感じ。
そうですね、リベラルアートに近いですね。だから災害っていういわゆる理系的な切り口っていう、実際にその何ですか、こう工学とか理学でガッツガツにこうなんか台風の動きをうんちゃらシミュレーションしてみたとかっていうものではなくて、実際に現場を通じてそういうその人々の中を暮らしを観察してそれを描写していくっていう、まあ文系的なアプローチをこう融合させた形にはなりますよね。
いろんなその今までそのいろんな災害とかあってるんですけど、うん、その今1年目ということでどっか出かけられて、うんうん、自分でこう描写してみたっていう経験とかあるんですか。
それこそですね、2週間前にちょっと研究室 の, あの要件があってフィジーに行くことになりました。フィジーってあのニュージーランドの右上ら辺 の,、はい、のちっちゃい島国なんですけど、はい、そこもあの季節性の台風が結構春ぐらいに起こるんですけど、あそこ南半球で季節が逆ですから、そのあの何ですか、あの災害の時期がちょっと入れ替わってるんですけども、その中で実際にその災害の結構大きい災害が去年の3月ぐらいにあったんですけど、その災害の中で実際にどういう人々、その民族的な人々がどうやって暮らしているのかっていうところを、まあ、観察する機会があったので、そこにちょっとフィールドワークで行ったところがありまして、そこでは、まあ、実際にそういう自分が全くその描写する経験がなかったので、まあ、実際に行ってみてごらんって言われてやってきて、で今度はちょっと自分のフィールドというかその経験をベースとして自分のフィールドをちょっと今探しながら、そういう災害の中の暮らしってことを書いていこうというふうな形になっていますね。
なるほど、災害の中の暮らしってね、
なかなかこう日常的な暮らしって言ったらもうなんかこうやって天神でとかラジオで喋ったりもありますけど、買い物したりとか、でもそういう中でもし災害があった時に人々がどうやって避難してどうやってこう避難所で生活してっていうところはあまりこうメディアの中でしか知らないことじゃないですか。でそういうのをもっと本というかみんなが読めるっていうその共通のね行動の中でやっていこう、それをみんなの中で広めながら、じゃあその読み手がこういうふうになんか いろんな目があったんだなっていうことを想像しながら、じゃあ自分はどうしようかなっていうふうな主体的に考えるっていうこともその災害人類学の中の目的の一つというかゴールの一つなんですね。実際に読み手が何を感じて、じゃあそれを通してどう行動しようかっていうところ、いろんな主体がありますかね。その私たち一般市民もありますし、その地方自治体もありますし、まあ、いろいろそういうちっちゃい仕事の人たちもいますよ。そういう人たちに向けてなんかこう本を書くというか、こういうことがあったことを事実とを伝えるってことが、まあ、大きい目的の一つでありますね。
なるほど。
こんな感じの真面目な話になっちゃいましたけど、
いやすごい面白い、聞いててすごい面白いっていう表現をしていいかわからないんですけど、
まあ、でも結構シビアなもんですよ、やっぱり。
そうですよね。なんかこう、実際起こらないと、その場で体験しないとわからないことがたくさんあって、今メディアとかでいろいろそういう報道はされてるんですけど、やっぱり客観的に、あ、そうなんだって思ってしまう自分がいて、その実際体験してみないとわからないってことを今こう現場で見られている方がそういう本を出されるとか、私たちに伝えるためにそういう研究をしているっていうことはすごい、これから未来にとってもすごいいいなって思いました、
そういうために頑張っています皆さん応援よろしくお願いします、僕一人だけではないんですけどね、いろんな人が頑張っています。はい、こんな感じですね。
なるほど。
だから今日はだからこうやってラジオのテーマを知ってる就活って言ってるけれども、全く僕そうやって大学院の中でやってるので、全く就活とほど遠い人だし、
いや
そのほど遠い人から、はい、じゃあ就活がどう捉えられてるのかっていうことも大事ですからね、
お聞きしたいですね。
いやそれは全く考えたことないっていうわけでもないんですけど、実際に僕もその大学院に入るまでは全く、いや僕はもうそもそも大学院に行こうっていうふうに学部時代から思っていたところもあったので、就活ってことは全く考えてなかったんですけど、まあでもいずれ5年4年後5年後にはその就活を迎えるであろうということになっているので、一応僕そのどこに勤めようかなっていうのはある程度なんか検討はしているんですけれども、まあそういういわゆるそういう何ていうんですか、世界の災害とか居住家の計画とかをしている国際機関があって、それが実際に福岡に支部があるんですよね、そうそう、国際機関が実際に福岡に支部があるっていうのはあんまり知らないと思うんですけども、そこに自分がなんか携わる機会があって、そこに自分が勤めたいなってことがあって、まあ、今結構つい2週間前もちょっとそういうその国際機関の人たちにおいでって言われたんで、実際にちょっと行ってきて、こんな感じの仕事してるんだよってことを紹介いただきながら、なんかもっとここに勤めたいなっていうような、就活ではないですけどちょっとアプローチみたいな、こう業界探しみたいな感じのはちっちゃくはしているところでありますよね。まだこう5分の1年目でありますけれども、そんな感じですね。だからその自分の中での就活っていうのはやっぱり、まあ多分皆さんもそうだと思うんですけども、なんか自分がビビッとくるものにいかに出会うかっていうのがその業界探しでもやっぱり大事じゃないですか。そういう中でなんかその、まあ、いわゆるエントリーシートでも書くときにも、自分の中にどういう経験があったりとか、どういうところが面白いと思ったのかっていう、そういう経験をやっぱり考えること、それこそさっきみたいなこう20代の話にもありましたけど、自分の中でいかに今まで何があった、何がそれがターニングポイントになったのかっていうことを考えながら、まあ、自分はその災害っていうのが実際に小学校4年生の時とか、それこそ大学在学中にはまあ熊本地震だったりとか、今京都にいますけど、まあ九州北部地震、北部豪雨とかで、なんかこう遠くの方でもなんかいろいろ災害があるということを聞きながら、やっぱりこう思いを馳せるところがあって、なんかそういうところになんかあまりシビアすぎて誰も見ないようなところにも自分はちょっとこう切り口を入れて、まあ光というか、まあ希望の光でも絶望の光でもそういういろいろありますけれども、そういうところを自分はやっていきたいなっていうのを積極的な義務っていうふうに自分は言ってるんですけど、そういう自分がいろんな目にやってきたからこそ携わる必要性があるっていうふうにこうニーズがきっとあるんだっていうことを考えながら、今勉強頑張ったりとか、こういうところに行きたいなっていうふうにいろいろ勉強しているところでありますので、そういうちっちゃい自分の中のコアというかところを鍛えながら、いざじゃあ就活の時代になって、就活の時になった時にそういう強み、自分の経験とか強みってことをバンと活かせるようになりたいなっていうのが今のところの就活の自分の中のイメージですね。
なるほど。もう少し突っ込んで話をしたいところではあるんですが、時間というのもですね、有限でございます。大変申し訳ないんですが、次のコーナー行きつつ次の曲を紹介していきたいんですが、次これ誰が選んだんですか？
僕です。
これでも懐かしいな。
あ、本当ですか？はい、そうなんですよ。これ多分中学校時代だから、今から本当に10年ぐらい前に聴いた曲なんですけども、曲名がオンリーロンリーグローリーっていう、ただ一つの栄光っていう、まあ、日本語にするとなんですけど、まあ、自分にとって栄光と何か、自分ができることって何かっていうことをなんかそうやって教えてくれるような 曲だったなっていうふうに今思うと、まあ、昔聞いてても昔はちょっとよく分からなかったけど、今聞いてみるとなんか自分にできることっていうのは人それぞれあるけども、自分にできることっていうのはやっぱり人それぞれだから、そういう自分のやりたいことを信じていいんだよみたいな感じのを背中を押してくるような曲だと思っています。なんか今話がつながりましたね。
喋るのが上手ですよね、つっちーさん。緊張してると言いながら
本当に緊張してます。本当ですよ。
曲紹介をお願いします。
はい、はい、それではお聞きください。バンプオブチキンでオンリーロンリーグローリー。
コミュニティラディオ天神Triple Seven。
チズミンの言葉ギフト。皆さん改めましておはようございます。チズミンこと阿部チズミです。このコーナーではリスナーさんに私チズミンから言葉のプレゼントをしていくという趣旨になっております。それでは本日の言葉です。 If you want to be happy, be。 これはですね、レオ・トルストロイ、ロシアの小説家の言葉で、直訳すると幸せになりたいのであれば幸せになりなさいというシンプルな言葉ですね。で、今日この言葉を選んだ意味は、幸せに何かをしたいって思う人は多分多くいると思うんですけど、多分それができるかできないか、実現するかどうかっていうのは、その人がやるかやらないかの差であって、っていうことを私がこの先日終了しました学祭を通してですね、自分で感じたことでありますので、今日皆さんに送ろうと思いました。まあ今日のテーマも20代ということで、皆さん主体的に自分がやりたいこと、なりたいものがあるのであれば、自分から動いていけばきっとやれること、できることであると思いますので、みんなさん頑張りましょうというか、なんでしょう、毎日を主体的に後悔することのないように過ごしていきましょうという意味で、今日はこの言葉を送ります。それではもう一度今日の言葉です。If you want to be happy, be。 ありがとうございました。
トルストイ、
トルストイです。
うん、ね、うん、20代っていうテーマにちょうどぴったりというか、
うんうん、そうですね、なんかこう、なんかなりたいな、夢があるなって思ってたのが多分10代、うん、で20代になるとそれできるようになるので、うん、まあ自分で動いて行こう、まあ、さっきも言いましたけど、私がそれを感じたことであり、自分でやろうとしていることなので、まあそうですね、20代と10代の差っていうことですね。
うん、はい、どうですか先輩。
いやー、なんかもう眩しいです。眩しいなと思いました。なんかこう、なんかこう自分が今ちょっと悩んでるというか、まあ、悩んでるじゃないんですけど、うん、この道で本当に良かったのかなって思う時代、うん、時がちょっとやっぱあるので、こう皆さん今就職活動もまだですし、また来年とかこれから夢に向かってたくさんある中で、はい、こう私は今はもう行く道が決まってしまってるので、うん、逆に羨ましいなって思いました。
でもね、悩めるって行動してるから悩めるんですよ。悩まない人生ことクソつまらんのないっすよ。
そうですね、ね、
悩める幸せってあるから、
うん、
っていう感じで、
はい、
どうですか、ティルミン、ティルミン。二十歳になったって、二十、ね、歳が二十代でもさらにプラス1になった。
プラス1になりました。
プラス1ですね、最近。
はい、
プラス1。
プラス
1。自分で考えて、悩んで、行動して、失敗したら失敗したでいいんですよ。失敗したら失敗したで、そこから学べばいけるので、そう、まず行動を起こすことが大事で、起こせるっていうのが、まあ可能性ね、上を自分で決めないってことですかね。はい。だからちょっと私も海外に行きたいなと思ってるので、ちょっと今行動を起こし始めたところではありますけど、やっていこうと思います。
はい、
はい、
ではそんなあなたから曲紹介をお願いいたします。
はい、それではですね、いいですかね、
うん、
お聴きください。嬉しい、楽しい、大好き、ドリームズカムトゥルーです。
コミュニティラディオ天神トリプルセブン。
週末ドガンナットット
教えます。週末みゆみるウィークエンド。はい、このコーナーでは私みゆみゆこと久富みゆが週末のお天気と一押しのイベントの情報をお届けしていきます。
まずお天気からです。本日14日土曜日です。福岡地方曇りのち雨、最高気温は23度。北九州地方曇りのち雨、最高気温は22度。筑豊地方曇りのち雨、最高気温は22度。筑後地方曇りのち雨、最高気温は23度。そして明日15日日曜日です。せっかくの週末なんですけれども、お天気がぐずついております。福岡地方雨、最高気温は21度。北九州地方雨、最高気温は19度。筑豊地方雨、最高気温は19度。筑後地方最高気温は20度で雨となっております。もしお天気だったら、先日私が行った角島を紹介したかったんですけれど、ちょっとあいにくのぐずついたお天気ということで、少しお知らせをさせていただきたいと思います。20歳になったということで、今年度の成人式に出席するんですけれども、出席するだけじゃなくて今企画運営をやっておりまして、福岡市の成人式実行委員を務めております。そしてですね、福岡市成人式の企画の中で新成人の皆さんに街頭インタビューを行っておりまして、今度の10月23日月曜日の17時から稽古公園でですね、1997年98年生まれの新成人の方に街頭インタビューを行っております。当日マリンメッセ福岡で流す予定です。インタビューの内容は2つあります。幼い頃の将来の夢と、20歳になった今どんな大人になりたいかの2本を聞きたいと思っているので、ぜひですね、新成人の皆さん稽古公園に集まっていただけると嬉しいです。ご協力よろしくお願いいたします。
イエーイ、ね、まあ成人っていうことですし、
はい、
誕生日っていうことなんでですね、
はい、
あのちょっとのツッチーと会話しててください。
投げやりだな。あ、なるほど。どうですか、でもやっぱ今の今日の20代っていうテーマを聞いてみての感想だったりありますか。
そうですね、僕今23なんですけど、やっぱりそのみんなが言ったように、なんか20歳になった実感って本当になくて、でもなんかいろんな人と会うごとに、そうやっておめでとうとかとか減るごとに、あのどんどん重みが増すっていうか、人と関わる中で自分が、あ、20歳になったな、20代になったんだなっていうことを実感するようになりましたねっていうことで、
ということで、ここになんとここにですね、ピンクのカバーをかけた箱が送られてきたんですけど、ちょっと今から私が開封しますね。せーの、ワン。
おお、すごい。
フルーツもりもりのタルトが今ここに用意されました。ちずみみゆみゆ、お誕生日
おめでとうございます。
しのさんからの
ありがとうございます。
いや、これはツッチ
ー、僕です。
ツッチー先輩からすいません、失礼いたしました。ツッチーさんからのお誕生日、
あの16さんのケーキです。
お、聞いたことあります。美味しいやつですよね、
はい、
びっくりしすぎ、ちょっと今言葉が出ない。
そうです、あの2人が誕生日ってことを聞いてたので、あのじゃあ僕が買ってきますわって言って、
そうそうそう、昨日やり取りしてね、ちょっとごめん時間ないんで買ってきてもらっていいって形で、で、はい、フォークとナイフとかどうしますかな、もう朝までさっきまでそこまでちょっとやり取りしてて、でね、あのもう2人の名前も入れてくれって形にしてもらって、
は
い、あのあれでしょ、彼がなんかね、そういうの、ケーキとかどうしますかって感じで、いや、僕は別にその今日まとめてっていうか、そのね、久しぶりにみんな会うから、
はい、
なんかみんなでできればなって思った時に、彼からもね、こうやって、いやジェントルマンだなと思いましたよ。
さすがですね、
ありがとうございます。
最後で最後にあげるっていう。
ありがとうございます。
すごく嬉しいです。はい、
ということで、
すごい、はい、
じゃあ改めて、土、今日の感想というかですね、
感想ですか、
はい、いやだって感想ですかって、あんた喋ったじゃないの。
確かに喋、ね、りましたね。いや、今日はちょっとあの京都からはるばる福岡に来たもんですから、多分一番遠いゲストだと思うんですよね、この番組史上。そうですかね。
いや、全然もっと遠いし、いくらでも、
あ
の、
あら、
一番遠いのは外国がいますんで、残念ながら。
それはやられましたね。あ
のドイツが、ドイツが。
ドイツ遠いですね。
遠いな。
まあそうなんですけども、なんかこうやって自分の20代だったりとか仕事に関する言葉っていうことをなんかいろいろ喋ろうと思ってきたんですけど、なんか今日はいっぱい喋れたので、それはそれで僕は満足です。どうもありがとうございます。こうやってケーキも出せてね、みんな喜んで、
ありがとうございます。
よかったです。
じゃあ、あともう1分切ったんで、もう今日誕生日の人を一言どうぞ、はい、お願いします。はい、
土住さんから。
はい、
21歳大人になります。
はい、
よ
よ、
20歳大人の仲間入りしたので、これからパワーアップして頑張りたいと思います。今後もよろしくお願いします。
ということで、来週は北九州からお届けします。いきますよ、最後、はい、知ってる
就活。
来週もよろしくお願いします。聞いてね、ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。